谷口彩の飛んでけ一人旅。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りします。皆さんこんばんは。はじめまして、谷口彩です。北海道のよさこいソーランチームナルコワット様の歌い手として活動しています。この番組は谷口彩、私が気になる場所、お店などに出向いていろいろ紹介していきたいと思っています。今日は自己紹介をしていこうと思っています。よろしくお願いします。では詳しい自己紹介は CM の後。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
私は去年 NHK のど自慢のチャンピオンに実はなってるんですよね。で、このチャンピオンっていうのは、平成25年度の東神楽町というところで、北海道なんですけど、そこで長年の夢であるチャンピオンになれたということで、このチャンピオンになるまでが本当に長く、9年前にも稚内というところで北海道の最北端で出場したことがあって、そこで歌った曲っていうのが永山陽子さんのジョンカラオノブシっていう曲だったんですけど、もうその時永山陽子さんがゲストで来ていて、もうゲスト枠みたいな感じで選ばれてしまって、で本当にゲストの前で歌うってすごい緊張することで、私は本当にチャンピオンになりたかったんですけど、その本人の前で歌い、緊張のあまり鐘が2個しか鳴らなかったっていう悔しい思いもすごいバネにしてって、そしてやっとやっと去年9年越しのチャンピオンを取ったっていうことだったんですけど、この時チャンピオン取った時のゲストっていうのが秋川雅史さん、千の風になっての方ですね。あと森まさこさんがゲストに来ていて、もう2人ともコメントをしてくれて、私の歌に声が安定してしっかり出ていて素晴らしいという、このアーティストさんからのコメントがすごいもう生で聞けて嬉しかったっていう思い出が本当去年あってですね、私の小さい頃からの夢っていうのが、その NHK のど自慢に出るとチャンピオンになると NHK ホールに立てるっていうのがすごい夢だったんですけど、でもここもまた厳しい審査がありまして、もう毎週いろんな各地に行ってのど自慢の予選を行って、土曜日に行って日曜日に本戦っていう感じなんですけど、もう予選も250組はがきで選ばれるみたいな感じで、でもうその250組の中にも入れない方もたくさんいて、私もはがき選考で落ちたこともあるし、でやっとその250組に選ばれた予選にステージに立てたとしても、次の日は20組に絞られちゃうんですね。その20組に選ばれなきゃ本当にそのステージに立てれないっていうところで、もう2回やっと選ばれて、やっとチャンピオンになってみたいな感じなんですけど、それチャンピオンになったのにもかかわらず、もう NHK ホールに立てなかったっていう、また悔しい思いがあるんですけど、そのどうして NHK ホールに立てなかったというと、もう年間いろいろ各地でやるんで48組1年でチャンピオンの方がいるんですけど、その中からまた15組を選ばなきゃいけないんですよね。でその15組の中に選ばれなかったっていう、そう悔しい思いがあり、そう北海道も3カ所あったんですけど、3カ所あったからち ちょっと2組くらいは北海道から行くかなと思ったんですけど、全然1人しか選ばれず、もう谷口彩の田の字もかすらなかったっていう。なので本当にこの NHK のど自慢じゃなくても、私の夢っていうのは NHK ホールでいつかはライブをしてみたいなっていうのが最大の夢ですね。で、私は北海道出身ということで、ずっと北海道にいたんですけど、こう北海道でのその歌の活動っていうのが、最初にも言ったんですけど、よさこいソーランっていうよさこい踊りですね、そちらの方の歌い手として活動をしているんですけど、そのよさこいソーランっていうのが札幌市で行われるよさこいソーラン祭りっていうのが6月にあるんですけど、今年も6月に札幌市に出向いて歌を、生歌を披露してきて、地方車っていう車に乗り、その車の上で歌うんですけど、それがもうすごく気持ちよくて、車動きながら動きながらこう歌うっていうのがすごい難しいんですけど、でもなんか右にも左にもお客さんがいてくれて、全然知らないお客さんなのに手を振ってくれたりとかして、もう本当にそれがすごい気持ちよく、もう毎日そこで歌っていたいなみたいな感じで、もう北海道も大自然にあふれてるところだし、でもこう東京に出向いて、出て上京して音楽活動をやりたいと思ってこう北海道に来たわけなんですけど、でもやっぱり北海道も好きなところなので、こうよさこいチームの歌い手も辞めずにこう活動を続けています。で、9月にもまたよさこいのイベントがあって、北海道に帰ろうかなと思っているところなんですけど、このよさこいチームのこう歌い手っていうのも2009年から実はなっていて、その前は普通に踊りを踊っていて、で自分が民謡をやってるってところで、そのチームのメンバーから歌ってくれないかいって言われて、途中からの歌い手になったんですけど、でも本当に地元の方とかいろんな方とかによさこいの歌い手をしている谷口彩でもこう見られることも最近多々多くあることになってきまして、でそのよさこいの歌い手することによって、私はやっぱ一番大事なのは民謡がすごく基盤になってくるなと思ったので、そちらの方も2010年ぐらいから民謡を習い始めてですね、その前にも中学校2年生の時から高校3年生までこう民謡をやってたんですけど、もうちょっといろいろ事情があって辞めることになり離れていたんですけど、でもやっぱ私の意地というか、民謡を歌っていないと歌い手さんをやっていても恥ずかしいなと思って、知り合いがたまたまこう民謡をやっていて、そこに入らないかいって言って誘いがあったんで一緒に習わせていただくことになったんですけど、その時も本当に偶然な出会いで民謡をやることになって、友達のお姉ちゃんの子供が民謡をやっていて、ちょうど大会見に行かないかいって誘われて大会を見に行ったんですけど、なぜかそこでお囃子後ろで掛け声かけてるとですね、その方がちょっといなくて、ちょっとお囃子やってみないかいって言われて 一緒に練習付き添っていたら、もうそのまま大会に出ちゃって、お囃子もやっちゃったっていうのが、その民謡に入っていったきっかけにもなったんですけど、でもそこで本当に先生、師匠もよく指導していただいて、昨年と今年と全道大会になんと出場することができまして、今年は10月に旭川市の方で全道大会がありまして、また東京から北海道に飛行機飛びまして、大会に出てこようと思っています。民謡の方も有名になれたらいいなって思うところなんですけどね、なかなか皆さん上手なので、その大会とかも本当に聞いていても自分はまだまだだなと思っています。で、北海道から出てきたんですけど、やっぱり東京と北海道って全然違うなって思うことが結構あるんですよね。もう方言とかもやっぱりなんか仕事してる時とかも結構指摘されたりとかするんですけど、昨日居酒屋に行ったんですけど、特大ホタテみたいな書いてあってですね、で右を見たら特大ホタテみたいな感じで、いやこっちは殻に入ってくるのかなみたいな、で左を見ると特大ホタテ串みたいな書いてあって、友達とどっちにするって悩んだんですけど、ホタテ串の方を頼んだんですね。そしたらもう特大って書いてあったんで、すごいでかいの来るのかなと思ったんですけど、小さかったんですよね、思ったよりも。北海道のホタテって本当に特大って言ったらすごい大きいので、え、小さいと思って、最初来た時のリアクションがえって思って、もうそれを食べてでも満足したかと言ったらちょっと物足りなかったんですけどね。皆さんもぜひその北海道に出向いて、その特大っていうのがどのぐらいの大きさなのかっていうのをちょっと味わってみたらどうですかね。はい、もうそろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。ローマ字で W を2回 WW ラジオで検索、また現在サイトよりメッセージを送っていただくと素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催中です。抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分プレゼント、どしどしご応募ください。また来月もお会いしましょう。谷口彩でした。バイバイ。
の出会い別れを繰り返して人はここに至る。全ての出来事に意味があって、それを教え気づかせてくれた涙、心が乾いた時すぐそばで笑ってくれるあなた、優しさをくれたわけじゃないけど、なぜか心に響くあなたの声。間違ったことは声張り上げて隣つけた日々もあったよね。それがあるからまた笑い合えた。同じ涙は二つとないと気づく。頑張ってること分かってるから、寂しい気持ちも知ってる。ずっとこのままずっとこうして、今日という日は大切に愛を伝えたい。人はみんな涙こぼして道を作っていく。綺麗な一歩ばかりじゃないだろう。そして悲しい涙もこらえずに流した分だけ変わらない自分らしさ認めてくれるから。ラララララララ。